SBS Audio is supported by advertising.
日本とオーストラリアのサッカーについてとことん語るポッドキャスト、日豪サッカーの架け橋、SBS 日本語放送の大場由美です。
九州男児こと寺本孝雄です。よろしくお願いします。
さて、2回目となりますポッドキャスト日豪サッカーの架け橋ですが、前回は A リーグで活躍するブリスベンロアの段崎陸選手、そしてウェスタンユナイテッドの今井智樹選手をご紹介しました。今回はその下部リーグで活躍する日本人選手を紹介します。
すごいメンツが揃いましたよ。マンリーユナイテッドでプレーする神林誠也選手、グレーズビルレイバンズでプレーする田中恵子選手、 NWS スピリッツ FC でプレーする小田倉浩太選手が登場します。神林誠也選手、田中恵子選手は同じ明帝 FC で一緒にコーチをしていて、小田倉浩太選手もシドニーでコーチをしているので、3人とも僕にとってもとても身近な存在です。
ではまずマンリーユナイテッドの神林誠也選手に、これまでのオーストラリアでのサッカーライフについて振り返ってもらいました。
まあ、トータル僕オーストラリア自体は3年なんですけど、日本にはないサッカーの環境と施設と、まあサッカーのこう雰囲気と、まあプレー面ではまた違ったプレースタイルがあるんで、まあある意味こう合わないっていうのは人によってあるのかなとは思いましたね。オーストラリアだけじゃなくて、海外でサッカーする上でこう運とかこうチャンスつかむとかっていうのをつかめる人って、その一瞬つかめるとチームに馴染めたりとか、チームからこう良くしてもらえるんで、そっからはもうだいぶオーストラリアのサッカーに合ってるのかなって思うようになりましたけど、それをもしつかんでなかったら厳しい状況だったのかなとも今思います。
誠也選手はね、なんといっても今年変換ベレーブンに入れてますからね。そこがやっぱりすごいよね。
ありがとうございます。たまたまです。
いやいや、たまたまでは選ばれないよ。
選ばれた理由みたいなのも書いてあったんですけど、ネットに。
うん。
なんか今年の NPL リーグで一番ボール触った選手らしいんですよね、僕が。ボールに触れた回数が一番多かった選手、1年間で。うん。なんかそういうのが書いてありましたね。
次は浩太選手にお伺いしたいんですけど、スピリッツ。
はい。
今年はNPL1 の昇格を決め、そしてワラターカップも優勝という素晴らしいシーズンを迎えましたが、このチームで今までプレーして振り返って、この2年はどうでしたか？
僕は、2020年に今のスピリットに加入させてもらって、2020年、2021年はちょっとコロナの関係で、ハーフシーズンっていう形になってしまったので、今回が3度目の正直じゃないですけれども、そこで目標としていた昇格を決めれたっていうのはすごく嬉しく思いますし、カップ戦に関しては、おまけと言ったらあれですけど、チームの勢いそのままに勝ち進むことができたので、そこもすごく嬉しいですね。
このコロナ期間っていうのはサッカー選手にとってどんだけ大変だったのでしょうか？
NPL の選手は試合に出場してお給料いただくっていう形の選手がほとんどなので、もちろんシーズンキャンセルになった際は給料もいただけなかったですし、そこは生活に直結してくる部分でもありましたし、モチベーションっていう部分でもなかなか難しい部分はありましたけれども、それこそ周りに同じように日本人の選手がたくさんいたので、今話してた誠也とも九段中はみんなでサッカーしたりして、コンディション落とさないようにっていうふうにはやってましたけど、本当に難しい2シーズンだったなと今振り返ってみて思いますね。
メンタル的なところでコロナになった時はやっぱりこう波がありましたか？それをどうやって整えていったんですか？
最初2020年の時はこの先どうなるかわからないっていうのが正直あったので、帰国する選手ももちろん本当に多かったですし、コロナ前はもう少し今よりも日本人の選手たくさんいたんですけども、メンタルっていうところではそうですね、一番難しかったのはいつ再開するかわからないっていうところが一番難しかったところでありますけども、先ほど言ったように、やっぱり周りにいた日本人の選手っていうのが、すごくメンタル的にも助けになりましたし、その選手たちがいなかったら、ちょっと乗り越えるのも難しかったなと、今振り返ったら思いますね。
恵子選手もほぼコロナと同時に来合されたような感じだったと思うんですけど、はい、どうでしたか、女子リーグの方は。
そうですね、女子リーグの方も同じで、 2年ともハーフシーズンしかできなくて、やっぱりコンディションのところが自分は一番心配で、もともと日本からこっちに来た時も練習量が少なかったんで、それでも不安だったのに、またロックダウンで、全くチームの練習ない状況で、まあ自分でどうにかコンディション作っていくっていうのは結構しんどかったんですけど、まあコウタ君が言ったように女子選手の仲間たちとはあんまりできなかったんですけど、運よく男子選手と一緒にやらせてもらったりとかして、そういうチャンスがあったんで、むしろなんか逆にいい練習を一緒にさせてもらってはい、良かったです。
この期間中はモリソン首相もビザを持たない人は帰った方がいいと言っていましたが、皆さんはこちらに残る決意をされたんですけど、その理由を教えていただいていいですか？
私はやっぱ日本である程度サッカーして、仕事をしてっていう生活をずっと過ごしてきて、そこからシフトチェンジで、こっちに来たっていうのもあって、いろいろ仕事も辞めたし、いろんなものをすべて辞めてこっちに来たので、やっぱこっちで何か生き残りたいっていうなんか覚悟があったのかなっていうのは思ってます。なのでどうにかこっちで過ごしてサッカーもしながら、まあサッカーができない中でも、じゃあ今度はシフトチェンジでも来たんで、サッカー以外に何があるんだろうとかっていう、そういう、まあ、自分のことを考える時間に逆になったのかなとも思ってます。帰るっていう選択肢にはなんなかったですね。
聖也さんはどうですか？
僕は帰るっていう選択肢がなかったっていうのは一緒で、僕大学卒業してそのままこっち来たんで、帰ってところですることもなかったんで、もう1年で結果残せなかったら帰るって言ってて、でじゃあ1年で頑張って英語伸ばそうとかサッカー頑張ろうっていうのを決めていたんで、まあ1年は絶対残ろうっていうのはその時の気持ちで、帰るっていう選択肢がそこになかったっていう感じですね。はい。
コウタ選手はどうですか？
僕は2年目の年だったんですけども、まあ1年間こっちで生活してみて、ちょうど慣れてきたと言いますか、英語も少しずつ話せるようになってきたっていうところで、まあ、正直このままだと中途半端に終わってしまうなっていうのがあったので、まあ、そこは何としても、まあ、乗り越えて、またシーズンやり遂げたいなっていうふうに思ったので、残ることにしました。
コロナ期間を経て、今季フルシーズンをプレーしてきた聖也選手、恵子選手、そして浩太選手ですが、実は3人とも素晴らしい功績を残しました。NPL1 のマンリーユナイテッドでプレーする聖也選手、残念ながら決勝では負けてしまいましたが、話にもありましたように、NPL1 の年間ベスト11に選出されました。そして女子 NPL2、グレイズビル・レイバンズでプレーしていた恵子選手は、NPL1 の昇格に大きく貢献しました。ノースウェストシドニースピリッツ FC で活躍してきたコウタ選手も今回 NPL1 への昇格を決めたほか、個人としてはフットボールニューサーズウェルスのプレイヤーオブザイヤーに輝きました。次のシーズンからは同じ舞台で戦う3選手。そもそも海外へ行くきっかけ、そのタイミングは何だったのでしょうか？
自分のサッカー人生をどこかでは海外でプレーしてみたいっていうのがずっとあって、特別どこの国がいいかっていうのは特に決まってなかったんですけど、たまたま結構オーストラリアの友達がいたりとか知り合いがいたりっていうのが、人のつながりでなんかずっとオーストラリアになんか引き寄せられた感じですね。情報としては女子の場合、オーストラリアよりはヨーロッパとかアメリカの方が結構人気があったんですけど。
海外に行きたいと思ってから行くって決めるまでの考える期間っていうのはどのくらい、すぐもう行きたいと思って行くって決めたのか、それともやっぱり悩んだり誰かに相談したり家族に相談したりとか。
日本で最後の方やってた時は次の年やるかやらないかっていうのを毎年考えてた状況で、来る3年前ぐらいですね、ポッとなんか海外でもやっぱ最後行きたいなみたいなのは浮かんでて、でやっと1年前にバンバン動き出した感じです。
聖也選手、
僕はオーストラリアを選んだきっかけが、もともと英語も学びたかったっていうのがあって、僕ずっとやっぱ日本でプロを目指してサッカーしてて、大学卒業後ので、まあ自分の理想とするレベルのプロチームからのオファーがもらえなくて、でその頃がもう1月15とかだったんで、オーストラリアに来たのが1月31だったんで、僕15日ぐらいですね、多分オーストラリア来るって決めてから来たまでは。でただ決めてはもう自分にとってこう価値があるところに行きたいなと思ったんで、なんかサッカーだけじゃなくていろいろこう経験できる場所っていうので英語圏を選びたかったっていうのがあって、オーストラリアにしまし
浩太選手はどうですか？
そうですね。僕の場合は、大学の先輩で、関谷タスク選手っていう、こちらの LPL ですごく活躍された先輩がいらっしゃったんですけども、その方の活躍を見ていたので、僕も少しそこに憧れて、まあそれがすごく大きな理由ですね。
その NPL をなんとなく選ぶというかできて、実際にプレーされて、印象っていうのは何か変わりましたか？オーストラリアのこの NPL に対して。
印象はあんまり変わってないんですけど、まあ海外フィジカルが強いっていう体格の違いはあるなっていうのは、まあいろんな試合とかも見たりして思ってたんで、まあでも実際に体感すると本当にやっぱ体とかスピードとか足の長さとかの違いっていうのはちょっと違うんで、最初はちょっと慣れるのに時間はかかったかなっていうのはあります。あとは、スキルはやっぱ日本の方がやっぱ高いなっていうので、全体的なそのサッカーの上手さっていうのは日本の方が上だなっては思います。
浩太選手はどうですか？
そうですね。日本との違いっていう点で言うと、やっぱりこう、日本はより組織的に試合をするっていうところはあると思っていて、こっちは、まあ、もちろん戦術とか、こういうふうにチームで戦っていきたいよねっていうスタイルはあるんですけども、結局は個の勝負がどういうシーンが多いのかなっていう印象はありますね。特にこう、まあ、恵子さんもおっしゃったように、すごくフィジカル的な、まあ、ぶつかったりだとか、激しいスライディングだったりとか、そういうシーンがすごくあるので、そこが観客にとってもすごく面白いのかなっていうふうに思いますね。はい。
聖也選手はどうですか？
違いに関しては、もう、浩太君と恵子さんが言ったんであれなんですけど、日本で活躍できるかと、オーストラリアで活躍できるかっていう感じで言うと、こっちではやっぱ地味な選手はちょっと難しいっていうのは見てて思うんですね。じゃあ、こう、特徴ある選手が、やっぱ日本って基礎とかがしっかりしてる選手とかって評価されたりとか、走行距離とか、まあミスをしない選手みたいな、は結構評価されるんですけど、こっちだとインパクトみたいなところとか、強いとか、こうそういうところがやっぱ評価されるんで、まあ、日本の選手がこっちで戦ったりする上では、やっぱこう特徴があるっていうのが大事なのかなと。で、絶対にそこはまあ一つあって損はないなとは思います。
日本人選手の皆さんは外国人枠で契約されてると思うんですけど、この外国人枠っていうのはかなり競争は激しいですか？
はい、とは思います。外国人枠って、オーストラリア人国籍以外なんで、厳しいとは思いますし、まあ聞いた話だとやっぱ NPL もレベルが上がってるんで、普通に J リーガーの人であったりとか、元プロの選手、元プロというか元こうトップリーグでやってるような選手ばっか来れるようなレベルにはなってきてるかもしれないんで、入るのは難しくはなってきてると思います。
逆に日本人で重宝されたりっていうのはありますか？やっ
ぱあるとは思いますね。チームにもよると思うんですけど。
結構選手、女子リーグの方はどうですか？
そうですね。女子リーグの方は外国人枠についてはかなりチャンスが今あると思います。全然やっぱりビザ枠空いてるチームとかあるんで、男子ほど競争は高くないかなと思ってるんで、例えば日本でトップリーグでできなくてもこっちに来て活躍とかっていうのもできるのかなとかって思ってますし、一年ちょっと海外で経験してステップアップとかもできるのかなとも思ってます。
皆さんは選手として活躍する他にもコーチとしても子どもたちにサッカーを教えられていますけども、特に浩太選手はこちらのローカルのクラブで OG のキッズを結構主にコーチされてますけど、どうですか、こちらのキッズは。
まあ、技術とかそういうスキルみたいな点で言うと、やっぱり日本の子供たちに比べたら落ちるのかなっていうところはあるんですけれども、まあ、パーソナリティというか、そういうところの点で言うと、どんどんどんどん自分のことを主張してくるので、監督に対してもコーチに対しても自分の意見はもうバンバン言ってきますし、そこはすごくこっちの子供たちを見ていてすごくいいなと僕は個人的には感じてますね。はい。
ちょっとなんかさっき聖也選手が言ってたなんかインパクトがある選手になんか通じるようなところがあると思うんですけども、
日本人のコーチに教えてもらうことで技術が高くなるとかっていうのはかなりあると思うんで、やっぱ選手のやっぱコーチ選びチーム選びがこっちの国ではめっちゃ大事なんだなとはめっちゃ思いましたね。やっぱりよくあるローカルクラブで ゲームばっかりをしてるようなローカルクラブに入っちゃうと、それが染みついちゃうんで、そこが楽しくなっちゃうと、上を目指すときに苦しむのかなとは思います。
オーストラリアのサッカーのレベルっていうのは全体的に見てどう思われますか？上がってきてると思いますか？
てるとは思います。僕はもうずっとこっちにいないんで、もしかしたら一番多分高尾さんが分かってるかもしれないんですけど、入るのが難しくなってるとは聞きますね。
日本人が上手い選手が増えてきたのもあって、それに対して取る側のオーストラリア人が求める日本人のレベルも上がってるとは思う。5年前とか、そんな考えもなかった。で、ただ、グラウンドで上手い、じゃあ取ろうっていう感じだったのに、日本で J でやってたのかとか気にするように OG がなってきたと個人的に思う。
このオーストラリアの経験が今後どういうふうにみんなの人生で生きていくのかなっていうのを聞きたいですね。
サッカーもやれるだけやりたいですけど、コーチもしていくとしたら、そのオーストラリアの子供たちがちゃんと主張できるとか、そういうのをもう日本人の子供たちになんか教えてあげたいなとかって思ったりもしますし、逆に日本の良さもこっちの子たちに伝えてあげたいなっていうのは、なんか両方の良さを知ってる分、そういうことはできるのかなっていうのが、はすごい思います。自分が経験してきたことを、なんか具体的にはちょっと全然浮かんでないんですけど、何か伝えていけることは絶対あるだろうなって思うし、その辺を模索していきたいなとは思ってます。あとはそうですね、女子サッカー界もやっぱりサッカー選手した後のセカンドキャリアっていうところはどんどん問題になってくると思うし、Weリーグもできてて、プロサッカー選手っていう人たちも出てくるわけで、その人たちやっぱ社会経験しないでやっぱサッカー選手で来て終わった後どうするかとかっていうのも結構ぶつかると思うんで、その辺も結構なんかできるんじゃないかなってぼんやり思ってます。
なるほど。瀬谷選手は？
僕はあんま考えてなくて、セカンドキャリアとかが、まあ、考えてないわけではないんですけど、こっちに来てこっちのサッカーの良さは他のことをやりながらサッカーができることなんで、で、今は実際こっちでサッカーしながら英語を学びつつ、他の勉強もしてて、そっちの方でもこう少しずつお金を稼げるようになってきたんで、そういうところを活かしてサッカーがなくても他の仕事をできるっていうのが、目指せるっていうのが自分がこっちに来てよかったなと思うことと、それがセカンドキャリアにつながるかなっていう感じではあります。まあそのサッカー以外のことを見つけられるというか、目標ではないですけど、頑張って A リーグに大学卒業してプロにはなってない選手がこっちから行くと、まあ、こうなんていうんですかね、周りの希望とかになれるかもしれないんで、そこはできる限りはちょっと目指したいなとは思ってます。
今回 A リーグに練習参加を行ったわけやん、せいやは。その時の印象とか。
言えるのが、ここまでレベルは高くないけど、入るのが難しいのが A リーグなんだなと思いました。実際練習して、じゃあ、プレイできるかって言われて、そこま、正直、全然余裕でできるんで、じゃあそこで、海外の選手として名前の知られてない自分が、どこまでズバ抜けて、プレイをしないといけないかっていうのは、思いましたね。ただできるだけじゃあかんし、毎日、監督が評価する倍ぐらいの評価を得ないと、みたいな。っていうのがやっぱこう、海外選手として A リーグっていうものに行く、使命なのかなとは思いましたね。で、実際僕ちょっと怪我してしまって、アンラッキーみたいなとこあったんですけど、怪我してしまってその間に海外の違う外国人選手と契約してしまったんで、まあこれちょっと裏の話、裏というかこれ向こうの監督に言われたのが、海外人枠としてチームで3人から5人取る中で、リストには300人上がってる。その中からじゃあ5人、の枠を取るのに、じゃあ大学生でこっちで NPL でプレイしてる選手が行くってなると、相当な結果を残さないと入るのは相当難しいですよっていう話があって。まあでも、プレイに関してはできるんで、じゃあ誰かが怪我した時に自分が行ける準備をしとくとか、まあ、そういう運とかチャンスをつかむのが、やっぱタイミングで A リーグのチャンスはいつでもあるのかなとは思いました。まあそういうところのチャンスは A リーグのチャンスみたいなところは誰にでもあるのかなと思いました。
こう、三人今、サッカー選手として海外にチャレンジして、 今も今年で言うと結果も出て、ありがたい環境を手にしたのは、多分みんなが海外に行きたいと覚悟を持って飛び出した勇気だと思ってて、日本にまだたくさん飛び出したくても飛び出せないチャレンジャーたちに向けてなんか行く一歩を踏み出すためのアドバイスって何かありますか？後藤選手は。
こう、こっちに来る完璧なタイミングっていうのはないと思うので、完璧なタイミングを待ってたら、まあ、例えばお金を貯めたらとか、もう少しこう情報が集まったらとか、そういうふうにする方は多いと思うんですけども、行きたいと思って行動を起こしてたら、それが多分ベストのタイミングだと思うので、行きたいと思ったら、まずは行動を起こすっていうのが大事なのかなと思います。
僕は3人ともの試合を見に行ったことがあるんですけど、試合中の選手は本当にすごく強い気持ちで戦っています。3人からすごく強い魂というものも感じます。で、コーチとしてもいつも身近でやっているので、人間力としても本当に素晴らしいと思っています。
私自身もこの NPL 何度も観戦に行ってるんですけど、すごく迫力があっていつも楽しんで見ています。
そして次回第3エピソードでは、選手から少し角度を変えて日豪のサッカーについて情報を配信しているライターと OG ポッドキャスターが登場します。お楽しみに。
Till next time.